書を読みします。今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書1章29節から34節、ヨハネの福音書1章29節から34節となります。ヨハネの福音書1章29節。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私が私の後から来る人だ。その方は私に勝る方である。私より先に来られたからだと言ったのはこの方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかしこの方がイスラエルに明らかにされるために私は来て水でバプテスマを授けているのです。またヨハネが証言していった。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまられるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。御霊がある方の上に下ってその上にとどまられるのをあなたがとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。皆さん、中国に孔子という人がいますけれども、その人が言った有名な言葉、があります。15歳で学問を始めたっていう、我15歳にして学に志す、30にして立つ、40にして惑わず、50にして天命を知る、60にして耳に従う、70にして心の欲するところに従えど道を越えぬという、そういう有名な言葉を残しましたが、年齢をですね重ねるに従って学問を続けて一生懸命勉強して、年齢を重ねるに従って自分の生きる道を知るようになり、自分が何のために生きているのかということで、ね、だんだん分かるようになって、道徳的にも人格的にも伝達を極めたということを、孔子は述べたわけですが、この洗礼者ヨハネ、ここで出てくる洗礼者ヨハネ、皆さん何歳ぐらいだと思いますか？反応ない。20代か30代、20代後半か、30歳ぐらいだと言われていますよね。30歳、なんか私もうすぐ50になろうとしててね、30歳か、30歳の頃って何やってたかなって思うんですね。でこの人はイエス様によって、イエス様から女性が産んだ人の中で最大のものであると言われました。バプテスマのヨハネによって旧約の時代は終わりを告げ、新しい新約の時代がこう開かれるわけですけれども、預言書の中で最大のものとイエス様にこう言われた、その人ですね、30歳だったんですね。なんかこう自分で頑張って学問をやって、そしてだんだんだんだん人格的に練り清められて、清められるようになる、だんだんだん人格的に熟成していくというふうに講師は言いましたけれども、そういう生き方とは根本的に違う何かがあるような気がします。イエス様の来られる道備えをしたこの洗礼者ヨハネはですね、実に30歳の若さで神様が自分に与えられた使命を知り、またその限界を知り、彼が偉かったことはですね、限界を知ってたってこともあったのです。神様からこの使命を与えられた、これがもう全てだって彼は言わなかったんですね。だから僕だって言っちゃそうですね、神様がこの使命を与えるってやったら、もうこれが全てだ、これがもう最高だった、ちょっと言っちゃいそうな気や、そういう誘惑がありますよね。だけどヨハネはそうじゃなかった。その限界を知っていたということに彼の素晴らしいところがやはりあったのだと私は思います。イエス様をこのように紹介して自らは退き、それでついにヘロデ王の刃にかかって死んでいくのです。しかしその働き、その生涯の意義はですね、永遠に変わらず神様の前に覚えられています。このようなことが私たちに教えることは何かというと、聖書の世界、聖霊が導く世界、人生というのは 人が精進努力して偉くなっていく世界、道徳的に成長していく世界とは全く異なったものであるということであります。その秘訣は何であったのか、彼の秘訣は一体何だったのか。それはですね、彼が神様から直接の導きを受け、神様の声を聞く人だったということです。さっきも言ったようにイエス様は洗礼者ヨハネを女性が産んだ最大の人物と言って称賛されました。最大の預言者であった、それはどういうことかというと、イエス様こそ真の神、イエス・キリストであるということを聖霊によって告げられ、それを告白したからです。それまでの預言者たちはですね、全人類を救う方が来られるということを預言しました。しかしヨハネはこの方こそその方であるということを聖霊によって示され、それを明らかにしたという点で最大の預言者であったのです。彼は言いました。水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われた。聖霊がある方の上に下って、その上にとどまられるのがあなた方にが、その上にとどまられるのがあなた方に見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。彼は なぜ、ね、水でバプテスマをしていたんでしょうか。バプテスマというのは水を、バプテスマというのは浸すという意味ですから、ヨルダン川で、人々にこう水に浸していたんですけれども、それは彼にですね、人々を罪の悔い改めに導き、その罪が許されるためのバプテスマを授けなさいとお命じになった方がいたから彼はやってたんですね。彼は自分の育ったそういう宗教的な環境、そういうものに従って、やっぱりね、水でバプテスマしなきゃいけないよなと思ってやってたわけじゃなくて、神様が彼に悔い改めの水のバプテスマを授けようとお命じになったからそれをしていたんです。しかも彼はですね、神様から彼に与えられた働きが完全なものではなくて、それを完成なさる方が来られるのだ、来つつあるのだということを知らされていました。さっき言いましたけど、人はですね、自分の働きがですね、いつまでもこう続けられることを望む傾向があります。特にね、宗教家はそうです。本当にそうだと思います。自分の働きがいつまでもこう続けられることを望む。いつまでも人からですね、先生と呼ばれて、そして、自分の周りに人が集まってくる、その数が増え続けて勢いが広がっていくことを望むのが宗教家と呼ばれる人たちの宗教病であろうと思います。しかしヨハネはですね、神様ご自身から言うならば、期限付きの働きを与えられるわけです。主イエスが来られるまでの働き、しかし彼はそれまで本当に自分の全てを投げ打って死死粉塵の働きをするのです。ヨハネは罪の許しを得させる悔い改めのバプテスマを授けていましたけれども、彼はそこにその限界を感じていました。どういうことかというとですね、ギリシャ語を読みますと、英語の聖書でも英語でも同じなんですけれども、罪という言葉がですね、罪の許しを得させる悔い改めのバプテスマという時は、これは罪の許しという時のその罪は複数形なんですね。英語だったら真実と言われるやつです。複数形なんですね。で、複数形聖書だったら、聖書ってことはどういうことかといったら、あの罪、この罪、あの失敗、この失敗といってこう数えられるやつです。私は一昨日こんなことをしました、今朝もこんなことをしましたみたいな、そういう一つ一つの罪のことを真実と言うわけですね。ところが罪そのものというときにはこの複数形がつかない。ギリシャ語でもそうです。で、彼が述べ伝えていたのは、罪の許しを得させる悔い改めのバプテスマというのはこの複数形の方だったわけなんです。複数形の方だった。だから彼によってバプテスマを受けても、 罪の本質が許されたわけじゃなかった。私はこの間あの人を傷つけました、こんな悪いことをしました、でそれは許されるわけです。それを告白して水でバプテスマス。だけどだからね、ヨハネはバプテスマを受けに来ている人たちに言ったんです。誰がね、迫り来る神の怒りから逃れられる前たちに教えたのか、バプテスマを受けるんだったら悔い改めにふさわしい身を結びなさいと彼は言いました。どうしてかって言ったら、そこでバプテスマを受ける、それまでの罪は許されるわけですね。それまでの罪は許されるわけです。ところがその後も罪、もう罪を犯しちゃいけないよってヨハネは教えるわけですね。悔い改めにふさわしい身を結ぶということは、もうそれ以降は罪を犯してもいけない。だからその後罪を犯したらどうするのかっていう問題がやっぱり生じるわけです。なわけなんです。だからヨハネ自身はその限界を感じていた。つまり一つ一つの罪については悔い改め、神様ごめんなさいって言ったらこう許される。だけどこちらの方ですね、本質的な部分に関しては解決しないということを彼は知ってたんです。私ですね、今日日曜日ですよね。で、大体月曜日は疲れ切っててですね、そしてぼーっとしてることが多いわけなんです。金谷も本当に働きに行ってて、こんなこと言って怒られちゃうんですけども、もう本当に月曜日ね、くたくたになってて、それで、何もできなくて、昼間とかちょっとテレビぼーっと見たりすることあるんですね。そうすると、なんとかサスペンス劇場とかっていうのを見たりすると、こう罪を殺人とかの罪を犯す人がいますよね。でこう逃げ、ずっとわからないようにね。ところがこうそのいろんなアリバイが崩されたり、トリックが見破られたりして、そして 最終的にこうすいませんでしたって言って警察にこう謝るところが大体出てくるわけですけれども、そこで彼らはですね、罪を告白して自分でその罰を受け入れようとするときに、ある意味の解放感を味わうというところがテレビで大体出てくるんですね。なんかいつも見てるみたいで申し訳ないんですけどもそれで、やっぱりその罪を告白することによって自分の非を認めるということに関しては、それによって与えられる一定の安心感っていうのはある。それは聖書の宗教を知らない人たちにとってもそれはそうだと思います。またヨハネが述べ伝えていたその罪の悔い改めのバプテスマというのもそういうような力があったんだと思うんですね。告白することによって神様許してくださいました、もう罪を犯してはいけませんと言われていたと、分かりましたという、そういう教えの中には大きな力があったと思います。しかしさっきも言ったように、それは個々の罪を許すことはできても罪の本質を解決する力はなかったのです。一つ一つの罪の許しではなくて、罪そのものを取り除く方、アダムの時から人を縛りつけて呪い、そして地獄に引きずり込もうとする罪そのもの、罪の本質を打ち砕き、それを取り除くことによってしか私たちの本当の救いということはなされないのであるのです。私たちを本当にこの罪から救う方、それはですね、時間が始まる前から存在しておられた実在の実在である方が、その罪を打ち砕く力があり取り除くことができる。ヨハネはですね、自分が水のバプテスマを授けながらその方が来られるんだということを聖霊によって示されていた。ヨハネの福音書には書いてませんけれども、ヨハネの福音書が前提としているのは、やはりイエス様はヨハネから洗礼を受けられたということでありますけれども、イエス様がヨハネから洗礼を受けられた時にですね、天が開いて聖霊がイエス様に下り、 イエス様の上にとどまられるのをヨハネは見たと言いました。旧約聖書の時代に神の霊が激しく下った、聖霊が激しく下ったという言葉は何度か出てきます。例えばギデオンやサムソンやサウルやダビデなど。ところがですね、聖霊がとどまったとは書いてないですね、旧約聖書には。まさにイエス様こそ聖霊そのものである方としてこの世にやってこられたのだということをヨハネはそこで見て分かったわけなんです。とどまった、つまり聖霊と全く一つの方なんだということをヨハネはイエス様がの上に聖霊が下られるのを見たときに、またとどまられるのを見たときにそのことを知りました。ヨハネはそれを見てそして叫びました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と。この方こそ聖霊によってバプテスマする方だと。世の罪を取り除く神の子羊っていうのはこの本質的な部分、一つ一つの部分じゃなくて人間に罪を犯させる、また人間のもう心と一体となってしまっているようなこの罪そのものを人間から取り去る、これがこの方なのだ。それはどうやって取り除くのか。十字架によって、十字架に殺されることによって、その血による贖いによって全人類の罪の本質を、一つ一つの罪もそうですけども、それ以上にさらに罪そのものを私たちのところから取り去ってください。だから私たちは罪そのものが取り去られるから、私たちは神様の前に完全なものとして立つことができるのです。聖霊によってバプテスマする方とも、ヨハネは言いましたけれども、それは信じる者たちを新たに創造する、再創造する方という意味です。罪によって性格づけられた人間ではなくて、聖霊によって性格づけられ、罪の原理によってではなくて神様の恵みの原理によって生かされるもの、これが新しく創造されたもの、聖霊によってバプテスマされる者たちであるのです。ヨハネは言いました。私もこの方を知りませんでした。ところがね、ヨハネとイエス様は親戚だったんです。言うならばいとこ同士のような関係だった。知らないわけがない、知らないわけがないわけですね。でもヨハネは私もこの方を知りませんでした。それはこのイエスという方、それまでは遊び友達として知ってたイエス、小さい時はその本質、その実存が世の罪を取り除く神の子羊、聖霊によってバプテスマする方なんだということを私は今初めて知りましたとヨハネは言ったのです。時間が始まる前から存在しておられた方であるというのです。聖霊によって示され初めて分かったということであります。私たちがイエス様に出会って、そしてイエス様のとの関係を与えられて新しく創造されるとはどういうことでしょうか。これ実は教会によっていろんな考えがあります。教会によってはですね、イエス様を信じただけでは新しく創造されたと言えないという人たちもいます。それは異言を語ったり、そういうようなことがなければ新しく創造されたと言えないという、教会もありますけれども、しかし私は聖書はそうは言ってないと信じています。それは神様との完全な関係を与えられるということが新たな創造であるからなんです。何者も神様との間に入ってくることができないような関係、聖霊が私たちに啓示し、私たちに与え、私たちを招き入れ、招き入れる神様との全く新しい関係に生かされるということなのであって、私たちが何かをする、目に見える何かの例えば威厳を語るとか、そういったようなことをすることが新しい人間の想像ではないのです。私たちの体験に基づくものが私たちを新しくするのであれば、 その体験が失われるとき、私たちはまた元の再創造されない罪の存在に戻るのか。そうではありません。聖書は言っています。異言はやむだろう、予言も廃れるだろうと言っています。しかしそこに残るものは神様による新しい創造、神様との新しい愛の契約であるのです。私たちはイエス様を信じました。信じたというよりも信じようと思って信じたんじゃなくて、聖霊が私たちにイエス様を啓示してくださったときに信じている自分を発見したのです。それは聖霊が私たちに示してくださったイエス様の御霊が、イエス様ご自身が私たちの心を全く新たにしてくださったから、私たちの存在を新たにしてくださったから、私たちはイエス様を信じることができたのです。私たちはイエス様を信じても弱い肉を持っています。罪の中に倒れることもあるかもしれない。しかし私たちの体験によってではなく、私たちの頑張りによってではなく、ただイエス様の恵み、イエス様の恵みと恩寵によって、私たちが新たな人間とされ、神様との決して切れることのない永遠の絆の中に生かされていく、それが私たちが新しく創造されるということなんです。だから私イエス様を信じた、あるいはイエス様によって本当に握っていただいているということを知った私たち、新しく創造されたものなのです。そのことを本当に心に受け止めてですね、安心して生きていきたいなと心から願っています。アンドリュー・マーレーという優れた、説教者がいますけれども、キリストの御霊という本当に素晴らしい本を書いています。命の言葉社から翻訳も出ていますけれども、その翻訳の中には実は飛ばされて入っていない中があるんですね。その中の中にこういうところがありました。聖霊に満たされる、聖霊によって新たにされるということは、のことに関して2種類の考え方がある。一つは個人的な体験として異言を語ったりというようなことがなければ聖霊に満たされている、新しく創造されたと言えないという人もいるけれども、もう一方では信じた時に聖霊が私たちの中に本当に入ってきてくださったんだ、私たちは聖霊によってイエス様を告白したのだということを、考える、二つの考え方があるけれども、後者の方が正しいということを彼は、論じるとともにですね、その聖霊が今自分の心の中に生きて住んでくださっているということを告白して生きていく人間が罪に対して強い抵抗力を持っているんだということを彼は論じています。私はまだイエス様は信じているけれども、まだ新しくされていない、だから弱いんだというふうに思ってしまう人間と、私はすでにイエス様の前に完全なものとして新たに作られ、神様との完全な関係を与えられているんだということを毎日告白しながら生きていく人間、罪に対する抵抗力はどちらが強いかということで、マーレーは後者の人たちは本当に清められていくということを彼はこう書いているんですね。私たちもそのように毎日告白して生きていきたいと思うのです。私たちはすでにイエス様によって清められ、新たにされた、再創造された、聖霊によるバプテスマを受けた人間であるということを本当に告白しながら生きてまいりましょう。お願いしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。主よ、私たちは自分の努力であなたを見出したのではありませんでした。確かにあなたを求めていました。しかしどこにあなたを求めたらいいのかわからない、そういう迷っていたような私たちに、あなたの方から近づいてきて私たちを使いに救ってくださったのはあなたでした。あなたの大きな愛が私たちに注がれたから、私たちはあなたを告白することができたのです。 あなたが聖霊を注ぎくださったから、聖霊によって啓示してくださったから、私たちはあなたを知ることができました。今私たち聖霊の宮とされていることを心から感謝します。まだ弱い部分は本当に数えきれず、自分自身に失望することも多いですが、聖霊様、しかしあなたが私たちを新しい存在として作り変えてくださったことを、すでに作り変えてくださったことを覚え、感謝しながら毎日本当にあなたを見上げて喜んで生きていくことができますように助けてください。そのことが私たちのうちに本当になっていくことを心から感謝いたします。尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は生産式ですので、さっきのですね、主の食卓にという賛美をもう一度使いたいと思います。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに死が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたの十字架の贖い、絶対な愛、私たちの状態に関わりなく注がれるあなたの永遠の恵み、心から感謝します。あなたが流された血、あなたが裂かれた肉を覚えて今から聖餐に預かります。主をどうぞこのパンを食べ、このブドウジュースを飲むときに、あなたが持っておられた命と愛が私たちのうちに豊かに注がれますように強めてください。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。